宗木とヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様おはようございます。今吉弘です。
どうもこんばんは、田所実です。
またね、全然違う方向から行くのね、あなたね。
はい、すいません。
はい、あの二日酔いの
中本宗木でした。
はい、ということで、収録している本日はですね、4月の15日朝9時29分になったところです。
早いね。
こんなに早く撮るの初めてじゃないか。
俺こんなに早く起きたのが久々よ。
そうだよね。ね、二日いと。
そういうことですね。
はい。ということで、今回もですね、ウィークイララ、そして、ストライブ LA プレゼンツでお送りします。朝の予報見たいと、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
大丈夫二日酔い。
いや、全然余裕ですよ。
あ、ほんと？はい。あ、さっき全然スッキリしたね。
はい、スッキリしました。
う
ん。
というかね、このね、スッキリしたっていうこの感じにふさわしい、この天気と、天気はそんなスッキリしてないか。
天気はそんなスッキリしてないね。うん。どちらちょっと曇、ちょっと雲が多いかな今日は。
そうだね。あいにくでしたね。
あいにく。
はい。うん、ごめん、俺が言いたかったのは、ゲストがね、来てくれて、この3人で収録できるっていうのは、このスッキリ感。
素晴らしいですね。ね、あ、久々だね、こうやって3人で。
そうだね。3ヶ月ぶりぐらいじゃない？
そっかそっか、もうそんなになるか。
ねえ、だってずっと旅してるからね、ムネキね。
はい。ということで、うん、まあ今回はじゃあ、バンバンバンと、ジャンジャンジャンっていう感じですね。
早速いっちゃいますか？
はい、そうですね。ラブ&ピース。
この3人で撮る感じで女性ゲストっていうのが久しぶり
っていうか、3人で撮るのもさっきも言ったけど久々だからね。
まあそうだよね、うん、そんな久々にふさわしい本当に素敵な素敵なゲストが来てくれましたね。
そうですね、うん、じゃあ紹介しちゃいましょうか。
はい、
今回も素敵な素敵な素敵なゲストをお越しいただきました、福山雅治さんです。
男性会っていう、ね、
そういうことでしたね。はい、そういうのは置いといて、福山千佳子さんでーす。
はい、
お願いします。
よろしくお願いします。
いらっしゃい、
千佳子です。すいません、福山雅治じゃなくてすいません。
いやいやいや、本当ね、僕も
今女性ファンがみんなえーってなったところで、
ね、そうでしたね。
でもさっきまで女性って言ってたやんみたいな。
そうそうそう。結構女性リスナーがいるのかっていうこの番組にね、
この二人でやってるからね、
割とやっぱ男臭い感じが、っていうか僕らの話はどうでもいいんですよ。
あ、そうですよね。
とりあえずゲストの話
いく。いや、ほんとそうだよね。いや、でもほんと今日忙しい中、こんな朝っぱらから来てくれて、ほんとどうもありがとうございます。
朝からありがとうございます。
ほんと朝からゴールデンウィークタイト
ル。間違いないですね。
朝までじゃないぞと。
そうそうそうそうそう。
朝から。
朝からゴールデンウィークタイトルです。うん、
あれだよね、去年の競馬のイベントがあって、で、今回だから2回目なん
で。そうですね。でも去年は私たち、日本から来てた、
うん。そうだよね。うん。で、あの時に俺らがインタビューして、はい、LA にいつか来れたらまた、みたいな感じで、
そうですね。
まさかね、そんな日が本当にやってくるとはっていう感じで、はい。ちょうど1年前だもんね。
うん、
う
ん。
そうですね。
あれでもね、昨日ちょうどそのサンタニータのイベントだったんだよね。
そうです。昨日は、うん、着物アンバサダーとして参加させていただいて。
うんうん、あ、そうなんだ。
はい。もう天気も良くって、うん、すごい盛り上がってました。
結構、写真撮ってくれっていう感じだったんじゃない
です
か。
そうですね。
写真って一日何枚ぐらい撮られるって言い方おかしいけど、撮ってくださいみたいな。
いやー、もうわからないですけど、もう、笑顔がピクピクしてましたね。
最後ね。なるほどね。
でもすごい楽しかったです、本当に。
そっかそっか、はい、天気も昨日良かったしね。
いや、本当に良かったです。
まあ、もともとそのテラスハウスっていう番組で、はい、出演されてて、はい、まあ、それで結構ね、いろんな方から注目をされてっていう。
そうですね、うん、ありがたいことに。
ね。
まあ、いい意味でも悪い意味でも。
どんな悪い意味ってどういうのが悪い？
すごい聞きたいね。
まあなんか私生活そのままさらすけどなので、
そういうことね、
やっぱりなんか全てにね置いて、うん、まあいい部分だったり悪い部分も多分見えてしまうので、
そっかそっか、
人によっては
確かにね。実際そのまあ番組の出演がこう終わってからも、そういうプライベートのところで注目されて嫌だなみたいなこともあった。
まあそうですね。例えば。うん、もともと自分、まあ、インスタグラムプライベートで使ってたので、うん、それをそのままなんか今まで通りに使ってると、結構どういうポストなのっていう、
なるほどね、
コメントが結構来たりするので、あ、そっか、これはダメなのかと思って、
そこの OK ライン NG ラインが分かんないよね。
そうなんですよね。自分の中でいいと思ってたものが、うん、価値観が違ったりして、特に日本に住んでる方とか印象が違うみたいですね。
あ、そうなんだ。
これが一番違かったなみたいなポストは何？
まあ、多分テラスハウス見てた方は、うん、気づきかもしれないんですけど、うん、私水着
はいはいはい、
着るときに、うん、どっちかというとアメリカンな感じが好きなんですよ。
はいはいはい、
わかります？違い
ちょっとわからへんけどな。どういうこと？
日本人だとやっぱ隠したいんですよね、体を。
あ、そうなんや。
でもアメリカ人の方だとやっぱどんだけセクシーに見せるか、
はいはいはい、
って感じなので、
うんうんうん、
だから結構ちっちゃめのパンツとか、
うん、はいはいはいはい、
好きなんですけど、
はい、
そういうのは NG なんですよね、日本的には。
あー、なるほどね。
何してんねん、もう。
そうですね、
プラチナ女め
そうです、本当にそうです、
めんどくせー。でも、あ、でもね、もともとはそのハワイでの生活が長かったんだっけ、
はい、そうですね、ハワイは9年、約9年いました。
あー、そうなんだ。生まれは、
生まれはもともと日本、名古屋です。
あ、そうなんだ、
はい。
じゃあそれでハワイの生活が長くて、まあそこからあれなのかな、テラスハウスっていう感じだったの。
そうですね、あとハワイの大学出て仕事してて、
うん、あ、そうなんだ。
そうです、日本とハワイ行ったり来たりしてる時期があって、うん、ちょうどその時にテラスハウスに入ることになって、
うん、あ、そうなんだ。
もうなんかこれが決まったってことは、うん、アメリカに住めってことなんだなと思って。
あー、そうなんだ。
はい。
もともとなんでハワイに進出していった
の。ハワイにというかアメリカに行きたかったっていうのが、
ほう、
それでたまたま選んだ学校がハワイにあったので、
うん、
ハワイに行ったんですけど。
あ、そうだったんだ。
初めてのアメリカがハワイでした。
そうなんだ、
はい。
あ、じゃあ結構ちっちゃい時からそのハワイに行ってたっていうわけではないんだ。
全然ないです。
お、
なので日本人の多さにびっくりしましたね。
あー、なるほどね。そっかそっか、
はい。
で今まあ LA じゃんか、
はい。
でちょうど去年その話してたように、まあ、LA に行きたいと思っててっていう話してたけど、
はい、
LA はどういう感じで来ようと思ったの。
ハワイがやっぱりちょっとコミュニティがちっちゃいので、
うん、
もっと自分を試したいなって思ったのと、
はいはいはいはい、
あとは、まあ、ちょっとテラスハウスに入って、まあ、エンターテインメントも、
うん、
の方も少しやらせていただいたので、
うん、
まあ、そっちの面 もうビルドアップしていけたらなってっていうのと、あと最近始めたのがそのフェイシャルアートのタトゥーを始めたんですけど、
うんうんうん、
それがこっちのロサンゼルスの方がいいアーティストさんがたくさんいるので、
あ、そうなんだ。
そういう方からあの勉強できればなと思って。
フェイシャルタトゥー。
フェイシャルタトゥーです。マイクロブレーディングっていう。
マイクロブレーディング、
はい、
この額に肉って、そういう感じ。
そういう感じね。確かに分かりやすいね。
そうでしょ。とか中
中って中本の中だからね。
そうそうそう。
誰も来てくれないですね。誰も来てくれないですね。
そっか、そんな流行ってるんだって今一瞬ちょっと思っちゃった。
いやいやいや、ガンガン流行ってるから。
いやいやいや。
キーワード的には俺も初めて聞いたんだけれども、具体的にどんなことやるの？
なんかあのタトゥーと同じなんですけど、
うん、
あのインクが入る皮膚の深さが違って、
はいはいはい、
マイクロブレーディングだと、うん、あのすごい上の方の皮膚に入れるんですね。
あれだ、マイクロだから本当に。薄い。
そうです。なので、永久ではないんですよ、タトゥーみたいに。
あ、
1年2年で消えていくので、はいはい、もしその時代のトレンドとかがあるんだったらそれに合わせられるし、
うん、
でもしその何年か後にその入れたやつが嫌いだったらまた入れ直して違う形もできる。
うん、そうなんだ。
確かにね、眉毛つながってんのが流行った時とかに、ね、出ちゃったらもうその後それ流行らんくなったら終わりやもん ね。
かなりね、
それきますかね。
眉毛つなげてみたい なんかそういうリクエストもあんの。
いや、あのよくジョークでそれ言われます。
あ、やっぱそう、
うん、すいません、よく言うようなジョーク言っちゃって。
定番でしたねっていう、ね、
定番です、いません。
それとかその例えば男性とかだったら、
はい、
ヒゲが薄い人とかヒゲをとか。
いや、男性も眉毛も来ますよ。
あ、眉毛の
眉毛も来るし、あと頭皮毛を短い方に、うん、あのドットをどんどん入れていくんですね。それであの毛があるように見せる。
なるほど。
じゃあ薄い人が来るってこと。
そうですね、あと男性も女性もそうです。
でもそのドット打っていく感じでさ、例えばさ、こう頭のてっぺんはその時あったとしようや。ほんでこの辺に横にこうちょっと少ないところにやっていくでしょ。
はい、
今まであったところがさってなくなってしまったらさ、横にどこだけがあるっていうわけのわからない展開になるよね。
そうですね、もうそしたらすぐ来てもらわないといけないですね。
そうですよね。至急ドットを打ちに行かないとっていう。
まあでも言ってもなので永久じゃないのでどんどん薄くなるんですよ。
あ、は
いはいはい、どんどん馴染んでいきます。
そっか、じゃあ それこそまあ定期的にメンテナンスをしてみたいな感じ
だ。そうですね、私はなので眉毛入れてるんですけど1年に1回やりますね。
うん、あ、そうなんだ、
はい。
でも1年に1回ってことはじゃあもう結構長くやってるって感じ。
そうですね、もう5年ぐらいは。
あ、そうなんだ、
はい。
自分でやろうと思ったきっかけみたいなのは、
もともとなんか手に職がつけれたらいいなと思ってて、
うん、
最初マッサージとかエステの学校行ってハワイで、
はいはいはい、
でまつげエクステをやろうと思ったんですけど、
うん、
私でも去年日本に行った時に、うん、あの子宮頸がんっていう手術をしたんですけど。
あ、はい、そうなの。
そうです、そうそう、それで、そのきっかけで、うん、あの乳がんの方とか、うん、なんかいろいろ触れ合う機会があって、
うん、
でなんか胸とかも、
うん、
再建できるんですけど、
うんうん、
あの乳首がなかったりするんですよね。だからそういうのも作れるんですよ、そのアートメイクで。だからなんか最終的にはなんかそういう人をヘルプできることがしたいなと思って、うん、
あ、なるほどね。
だからまあ美容であり、うん、まあ、人助けができればいいなと思って、
うんうん、そっか。で実際今こう始めてみて LA っていうのがさっきまあ自分で選んだ街だったと思うんだけれども、はい、かなりニーズは大きい。
大きいですけど、やっぱりやってる方も、まあ、多いので、うん、ちょっと自分の居場所を見つけるのが今結構苦労してます。
あ、そうなんだ、はい、あれでもね、LA に来たのも去年の
末。そうですね、去年の10月なので今ちょうど6ヶ月
半年か
半年ぐらいですね。
あ、まあ、それでね、自分の居場所が見つかるかっていうとなかなか難しい、
まあ、確かにね。
あ、まあ、なのでちょっと、もう本当に少し、広めてます。
そっかそっか、はい。じゃあ技術的にもこう磨きながら、まあ、自分のできることを増やしていきながらっていう感じだ。
そうですね。
なんだろう、そのあ、名前忘れちゃった。
マイクロブレーディング。
全然ダメだね。
全然ダメ。朝だからね。
まあそういうこと
ですね。言い訳したくね。俺多分10回ぐらい唱えないと覚えない人だからね。
あ、本当ですか、うん、マイクロブレーディング。
ピザって10回言って。
ピザ。何回言った俺。
ピザ覚えてなかったですか。
いや
で、ここはっつって
膝。
そうしかも普通は肘をやって、うん、あ、膝って言って肘やでーっていうのが定番なのを。
あ、そうだったね。
そこを逆にひっくり返して膝でいったら
俺今一往復したもん。え、こうじゃなくて、
そうそういうの大切。朝からこう脳内、
そうだね、脳内トレーニングね、
活性していかないといけない。行けばなんとかなるさ的な感じで来た感じ。
そうですね、私はあの基本あの行動派なので、はい、なんか思い立ったら行動って感じなんですよ。
じゃあ目標を決めてっていうよりはもうなんかもう、あ、もうこれや、とりあえずやるみたいな。
そうですね、目の前にあることを全力でやるって感じです。
そっか。でもさっきあったその人助けをしたいとかっていうキーワードがちょっとだけ気になったんだけど、はいはい、結構自分の中で大事にしてたとこだったの。
そうですね、やっぱり、まあ、そのテラスハウスにしても、うん、あのやっぱたくさんの方に応援してもらってるなってすごい感じるので、うんうんうん、ね、なんかどういう形でそれが返せるかなっていうのは常に思いますね。ずっとそのテラスハウス出たぐらいからあのアメバブログ始めさせてもらってて、はいはいはいはい、そこでもなんかもう毎日いっぱいたくさんのことを書くんですけど、うん、もうなんか結構アメーバブログが自分 の中ですごい重要になってて、今、
うん、あ、そうなんだ。
も
う
なんかあのいいことも悪いことも全部そこに書かせてもらって、多分読んでる方はどう感じるか分かんないんですけど、うん、まあ、だからそれを読んであのよく感じないよっていう人もいるし、うんうん、ただ何でもここで言ってねって言ってくれる人もいるし。
なるほどね。
そうだからなんかすごいなんかいろんな人に助けてもらってるなって常に感じますね。あ、
でも母体数が大きくなるとさ、もうしょうがないよね、そういう雑音が入ってくるのってね。なんかそういうのとうまく付き合う方法とかっていうのは自分の中であるの？
とりあえず、まあ、例えば悪いことだったら一応でもその人は私のことを気にしてくれてるってプラス思考に考えて、なのでありがとうございますって心の中で言ってます。
あ、なるほどね。
偉いですね。
あれだよ、あの好きの反対は嫌いじゃないんだよね。
なんかノットケアってことでしょ。
そう無関心が
大事らしくて、無関心が好きの反対語、うん、
だから嫌いっていうのもちょっと考え方変えればそのありがとうになるんだよね、うんうん、
ねえ、だからね、なるべくそう考えるようにしてます。
そうだよね、うん、だってそうじゃないとなんか自分のこう発言一個一個本当気にしちゃうもんね。
いやー、だからたまにでもありますよ、やっぱり気にしちゃうとき。だからなんか一日中そのことを頭から抜けなくってずっと考えたりしてるときもあるし、
なんだろう、本質をついてるなっていう感じで。
そうですね、だから一番なんか言われたら嫌だったなとか思うところを言われたりするとやっぱりずっと考えちゃいますね。なんかこれを言ってよかったのか悪かったのかとか。
あ、はいはいはいはい。でもなんかやっぱ引っかかることって多分自分のその考えるきっかけになるわけじゃんか、
うんうんうん、
その引っかかることってどんなこと？
なんか正直その仕事がうまくいってなかったりして、うんうんうん、まあ、今もまだあの調子に乗ってるわけではないので、うん、調子に乗ってるっていうか、なんていうか、うまくいってる軌道に乗ってるわけで、
お前調子に乗るなよのそっちじゃないから。
そう調子には乗ってるんですけどねみたいな。
すいません、
調子には乗ってるんですけど軌道には乗ってなくてすいません。
これ一番残念なパターンだもんね。
そうなので軌道に乗ってないので、うんうん、 いやなんかちょっと他の人見習えみたいな、地に足つけろとか。
おー、
まあ、でも確かにまあそれは分かるは分かるんですよね。
おかんかって感じだ
まあね、
うん、誰目線で喋ってんねん自分。
間違いない間違いない、まあまあまあ、
でも気にしてくれてるんだな、
気にしてくれてるんだよね。
でも実際それって日本を出るとき、まあ、アメリカに行こうって思ったときにそういう声とかも実際に聞こえてきたんじゃない？
去年ってことですか？
そうそうそう、
その時はでも応援してくれてる人が多かったですね。
ああ、もう圧倒的にそっちの力が大きかったって感じだ。でも実際になんか俺もまあアメリカ来るときそうだったんだけれども、はい、やっぱそういう雑音と戦わなくちゃいけないっていうところも、まあ、俺にとっては一つモチベーションにはなったかなみたいなのがあって、あとはそうやってやっぱ自分の中にこう突き刺さるときって、あ、俺これ結構その感覚を大事にしないと、まあ、自分がさっき言ってた調子に乗るっていうことが出てくるかもしれないなとは思ったよね。
そうですね。
まあ、俺はヒロが調子乗ったところ見てみたいけどね、逆に。
いやー、多分すげー嫌なやつなの自分ですげーわかる。
あ、そう、
うん、多分絶対になりたくないな
って。あ、そう、うん、目薬とかも3メートル上からこうキュラー、見ろ見ろ、
俺できるぜって。
だいぶ調子乗っとるけど
3メートルってすごいな。
なんかこうセッティングさせんねんって。だからせ、おめえちょっと3メートル上がれよみたいな。
クレーン、いやむしろでもそれできたら調子乗っていいと思います。
確かにね。それができるぐらいな、ね、
間違いない。
今のね、この、はい、その感じでうまくいってない時っていうのはどういう時を指すの？
いや、なんか自分がやりたいことができてない時ですね。
はい、
なんか例えば今やっぱりマイクロブレーテン始めてました、でもお客さんついてこない、
うん、
だから本当だったらもう初めてもっとお客さん入ってないといけないのにって思うじゃないですか。
うん、そうね。でも始めたばっかやからね。
そうはね。
まあまあまあまあまあ。
まあでもそこでなんだろう、自分の中でこうしよう、ああしようっていうなんか試行錯誤の時って一番自分がなんか成長できる時だよね。
うん、そうですね。
その解決策が分かったらもうとっくにうまくやってるし、
そうですね、
ってわけで。一個成長できたらそれがうまくいくと思うと、ここ頑張って乗り切ろうっていうのはいつも、うん、自分も大事にしてるところかな。
あのさ、そのインスタグラムみたいなのやってますよね。
はい。
どれくらい今フォロワーいんの？
今は160ちょっと K かな。
それってさ、こう新しい何か始めますみたいな時に結構ヘルプになったりする？
ヘルプになる したいですね。
なってないの今は。
いや、まだ、自分のマイクロブレーディングの方のページを今作ってるんですけど、まだでき、完全になんか出来上がってないので、それが綺麗にできたら紹介したいなと思ってて、自分の方で。はいはいはいはい、
なるほどね、
はい、
うん、あ、じゃあパーソナルの方ではまだそれはあんまり言ってないっていうか。
あんまり言ってないです。
そっかそっか、時が来た時にって感じだね。
そうですね、はい、
それでもね、それでうまいこと言ったらむっちゃバッてくるでしょ
う。そうですね、まあ、ただそのやっぱりフォロワーの方が日本の方が多いので、日本に住んでる方が多いので、うんうんうんうん、そこをどうやってつなげるかなと。
なるほどね。
確かに、うん、
実際この今 LA っていう街に住み始めて、
はい、
その日本人のコミュニティの中で、はい、まあ、それこそテラスハウス見てましたみたいな人もそこそこいる？
そうですね、この間来てくれたお客さんはそのテラスハウス見てて、
あ、本当、
はい、もう絶対行くと思ってきましたって言って来てくれました。
じゃあやっぱあれだね、そういうところでのアプローチはありそうだ ね、
そうですね、はい、うん、ありがたいです。
それこそあれなんじゃない、 LA に旅行に行った時にぜひチカちゃんにみたいな子も、うんうんうん、出てきそうじゃない？
ぜひね、そうやってつなげられたらいいですよね。
そうだよね、
はい、
うん、これからやれることっていうか楽しみはたくさんありそうだね。
そうですね、
うん、
やっぱソーシャルネットワークですか、うん、やっぱ重要だよね。
いや、まあ
ね、
重要ですよ。
うん、チカちゃん的には自分はその発信力ある方だなっていう風に自分でなんか認識してるところとかはある？
いや、あの、ある方だなっていうのは感じではあんまりないんですけど、
うん、
でもやっぱり最低でも、うん、まあ、例えば10人の方が見てるんだなって思うんだったら、うん、まあ、気をつけないとですよね。
なるほどね。なんか発信する以上さ、なんか見てくれる人だったり、
はい、
なんか届けられる発信者になっていきたいよね。
そうですね、やっぱり自分に合ってない、合ってないというか自分がいいと思うことじゃないと、
うん、
発信してはしたくないですよね。
そうだよね。
うん、
俺とかは今そのバンドのこともあるし、
はいはい
は
い、
俺はこう100人いて1人に届けばいいって思う、うん、本当の 100% 届けばいいって思う人だから、うん、なんかその数で人を判断したくないなっていうのは常々思ってて、うんうんうん、
だからそれはでもそうだと思います、
うん、そうだよね、
そうだよね。100人の女にモテるよりただ一人の好きな女に好きな、
それはね間違いないね。
そういうことですよね、今井さん。
本当、ね、そうだよ。
男とはそうあるべき。
そう、あるべきだね。
べきですよね、う
ん。だから俺男と話が合わないんだよね。
そうなんですか？
ああ、そういうこと？
うん。
真の男じゃないと、周りの男たちは。
うん、だらしねえなと。
そういうことか、申し訳ない。
いや、別に胸気が謝ることじゃないし。
僕も代表して、ダメな男を。代表してね。はい。申し訳ございませんでした。
どんな会話だよ、これ。じゃあその仕事的にはここから、はい、まあ、今やってることを、はい、まあ、軌道に乗せてっていうのがまあもちろんあると思うけど、はい、その先も結構なんかこうしたいああしたいみたいなのもあるの？
うんと最終的にはハワイと日本とロサンゼルス、うんうんうん、行ったり来たりできたら一番いいなと思ってます。お、
仕事で。
仕事ですね。
じゃああれだ、もう今出てきたこの3つの年は、はい、まあ、どこも好きだ。
どこも好きですね。
じゃあその3つの年で、はい、自分の店を持ったりみたいなことも考えて。
そうですね、まあ、どのくらいの規模になるかは分からないですけど、うんうんうん、やっぱりお店、自分の店持って、うん、日本はちょっと持てるか分からないですけど、うん、ハワイには出したいですね。
まあ、そこもだってあれだもんね、ニーズとの兼ね合いだからね。
はい。
じゃあ今ちょうど修行の時期ですね。
そうですね。
時間がいい感じになってきましたね。
あっという間でしたよ、山根さん。
あっという間だったね。
そうなんですよね。
ちょっともっといろいろ話聞きたかったですけど。
そうですね、ここハワイだったらあと2時間ぐらいはこうゆったり喋ってるんでしょうけど ね、 やっぱ時間のね感じが違いますよ。
LA ですからね。
はい、
はい、残念ですが、じゃあ最後の質問に行きましょうか。
行っちゃいましょう。それでは最後の質問になります。
悪い怖いです。
それでは福山千佳子さん、あなたにとって、はい、アメリカロサンゼルスでの挑戦とはどういうことでしょうか？
自分の人生を楽しむことです。
おお、人生を楽しむこと。はい、
はい、どこで頑張ってもいいと思うんですよ、
うんうんうん、
日本で頑張ってる方も多分すごい頑張ってると思うし、
うん、
ただ自分はその頑張るっていう場所をアメリカ、違う日本じゃない場所を選んだだけで、
うんうんうん、
自分はその方が楽しいと思ったので、
うん、
日本にいる生活よりもアメリカでする生活の方が楽しいと思ったのもので、アメリカを選んだだけであって。
そうだよね、うん、
なので自分の人生を楽しむためです。
なるほどね、
はい、
うん、一番楽しめると思ったところが LA だったってことだもんね。
そうですね、
うん、何事も楽しまないとね。
そうですね、
うん、
まあ、いいことも悪いこともみんなそれぞれあると思いますけど、
う
ん、
そうね、やっぱ時間なんてすげえ限りがあるじゃない、
はい、
でその中でどこが自分に合ってるかって実は分からないもんなんじゃないかなって。
いや、分からないと思いますよ、
うん、例えばさっきあったよね、東京、名古屋、大阪みたいにさ、大きなところで仕事があるからで、うんうん、そこで生活が慣れてくるともう逆に言うともう田舎に戻れないとかさ、こう選択肢がどんどん狭まっていくような感覚もなんとなくこれは分かるんだけれども、うんうんうん、でも別に日本じゃなくてもね、そうやって楽しめるところたくさんあるし、
うんうんうんうん、
選択肢をたくさん持ててる人生ってそれはすごく幸せなことだよね。
そうですね、まあ、なんかだからといって別に自分の人生が一番幸せかっていうと多分他の人の価値観に比べたら分からないじゃないですか、う
ん、もちろんね。
だから日本に住んでる人は日本で住んでる人で多分すごい楽しいだろうし、
うんうんうん、
だからなんかなんだろう、まあ、別に比べなくていいかなと、
うんうんうん、
まあ、自分がハッピーであれば
そうですね、
いいことですよね。
そうだ
よね、
はい、
うん、それは間違いないね、うんうん、だからそれがどんな形でどんな職業であってもっていうのが一番大事だよね。
そうですね、
うん、まあ、それこそこう発信力のある近子ちゃんじゃないですか、聞いてる方になんか伝えたいメッセージとかあります？
伝えたいメッセージ、うん、いや、ぜひ美容に興味がありましたら
そうだね、
まあ、
大事大事、うん、間違いない。
ぜひ質問だけでもいいのでメッセージくれたら嬉しいです、
うん、あー、オッケー。あれかい、そのインスタの、
はい、
ちかちゃんのアカウント宛てにそういうのをメッセージすればいいのかな？
うんと、私のアカウントでもいいし、その、マイクロブレーディングの方でもどちらでもいいんですけど、自分のアカウントの方はちかこ808。
うん。
で、マイクロブレーディングの方はちかこブローズ。
うん。
BROWS。
うん。
ちかこブローズ。
あ、じゃあそっちのリンクも俺の方で貼っておくね。
ありがとうございます。うん、はい。
じゃあ、あれですね、もうどんどん、じゃんじゃん。近くにメッセージを送って皆さん、
はいはい、お願いします。
綺麗になりましょう。
そうですね、身も心も綺麗になります。
そうですね、
うん、
皆さん心は綺麗ですからね、あとはみんな見た目だけですよ。
え
ちょっとどっちがいいのかって話じゃない。
そうだね。
いやでもどっちもみたいな、ね、
どっちもどっちも。
あんた見た目はいいけど心がねえって言われるのちょっと寂しいけどね。
それ結構刺さる。
うん、それも泣く日みたいな感じですね。思いをかけ
を。そうですね。
する。
思いっきり泣いて。
泣いたら心が綺麗になるんじゃないか。
いやそうです、
ね。そういうことですね。
ね。
洗浄して。
そういう
ことです。
要は泣いてもねアイラインがこう消えないように
そうです
ね。
そうです。泣
いても綺麗よっていうことですから。
最後うまくしまったね。
ありがとうございます。
はい、ということで今回のゲストは福山千佳子さんでした。
ありがとうございました。
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 今回のバカンスはなんか知らない街に来てみちゃった。さびれちゃってるんだけれども、でもこの味のある感じがたまらない。でもなんかせっかくだからなんか楽しいイベントないかな。
コーヒー通じ
マイケル、
あなたローカルの情報をとても探してることですか今。
ズバリ正解。
そうでしょそうでしょそうでしょ。言ってもねローカルの情報はとても難しいですね。
そうなんだよね。なんかここの街の今日のイベントとかおすすめのあったりする？
そういう時は私に聞かないね。
え、だってマイケルいつも何でも教えてくれるじゃん。
わかる方法を教えましょうね。それではローカルの新聞ニュースペーパーとかありますね。でもそれもとてもなんかごちゃごちゃいろいろ書いてあって結局何が何だかわからなかったりします。
そうだね。
そんな時もしあなたの近くに日系のジャパニーズのマーケットありましたらそこに足を運んでみますね。そこにとてもわかりやすいフリーペーパーがあります。
あ、そういう手があるか。
そこにはね求人から習い事からなんかかまずの探し方とかねそういったもの、そして今何が起きているか、そして何が面白い行事あるかとかわかりやすくね書いてあります。
そっかそっか、わかった。ロサンゼルスでいうウィークリーララみたいなもんだ。
それです、まさにそれです。
わかった。じゃあちょっとその紙面を漁ってみて今日どんな夜を過ごすか決めちゃおうかな。
うん、Good luck。
なんか月曜日の朝から爽やかでポップですごく気持ちの良いゲストでしたね。
そうですね。なんか月曜日って感じがしないですけどね。
もう曜日の感覚が。
曜日の感覚なくなってきましたよね、どんどんね。うん、
っていうか旅してるとね。
そうなんですよね。疲労はある、やっぱり。
俺一応、日本でもずっと実践したんだけど、金曜日いつもカレー食ってて。
あ、金曜日カレー。
うん。一応俺弟が自衛官でさ、はいはいはい、で、海だから、毎週金曜日はカレーなんだって。それでこう曜日感覚を海にいても忘れないようにっていうので。
へぇ、
う
ん、いいね。
そう、それでだから我が家がなんかそういう感じで、実家がいつもカレーで。まあ一応だから俺金曜日はカレーで、もうこの、一応時間感覚は失わないようにしてって感じ。
へぇ、うん、もう僕は大体お風呂に入らないと、まあ金曜日ぐらいになるとちょっとずつカレー臭がしてくるっていう。
なるほどね。
それで曜日感覚を。
週末にかけてね。
こう匂いで、ああ、俺ちょっと金曜日ぐらいかなみたいな。
うん。そっちのね、スメルのカレーじゃないんだな。
あ、そういうことか。
惜しかったけどね。
惜しいね、
うん、そっちのカレー臭はいらないね。
そうなんですよね。美味しそうじゃない。
そうだね、
はい。
うん、次回の更新は5月の14日になります。この頃にはもうちょい暖かくなってるのかな。ちょっと寒いよね最近ね。
そうね、もうちょっと暖かくなってほしいですね。
うん、まあとりあえずその頃はムネキどこにいるのかな。
フロリダとかにいるのかな。
おお、暖かそうだね。
暖かいだろう。なんかすごい蒸し暑いみたいです。
あ、蒸し暑いんだ、
うん、なんか日本みたい。
そっかそっか、うん、じゃあフロリダからのその旅先レポートも楽しみにしてるよ。
そうですね、楽しみにしといてください。
うん、まあそんな感じで、朝目褒みたいと、次回が3週間後になるんですかね。皆様、あれですわ、日本の皆さん、ゴールデンウィークどうぞ楽しんでくださいね。
あ、そうですね、もうそういう、はい、話ですよね。
10連休だ。
10連休
?10 連休らしいよ。
何それ
知らなかった。
全然知らなかった。
ああ、なんか今年なんかすごい大型連休らしいよ。
さすが令和だね。
記念すべきって感じだね。
そうね、うん、令和元年最初のゴールデンウィークは
10連休で。
10連休で。皆さんその間に僕らのこと忘れないように。
まあ忘れてもいいから戻ってきてみ
る。まあまあまあそういうことですよね。
ということで皆さん素敵なゴールデンウィークを。
胸キと、 ひろの朝までホーミータイト。次回のゲストは秋山仁。
なんか意外なところから来ましたね。今本当に